1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は昨日紹介した太陽観測衛星日の出、この衛星が残した最高の研究成果の一つである、ものすごい小さいフレア見つけたよって、この小さい秋見つけた感のある素敵な研究の話させていただこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2023年12月16日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1163話目を迎えております。いい数字まで来ましたね。ということで、土曜日16日、まあ今週半ば体調を崩して若干挫折しかけましたけど、なんとか復活してやっております。もう全然ね、もう完全回復って感じです。ちょっと、もしかしてなんかコロナとかインフルとかそういう感じのから来る喉とか耳の痛みなのかなっていうのが不安になって、昨日ですね、検査ちゃんとして全部陰性で大丈夫みたいな感じになっておりますので、ただの体調不良ですね。なんか副鼻炎ってやつらしい。悲しいね。はい、ということでやっていきたいと思います。最近はフレア特集っていうことで、太陽フレアだったり恒星フレアだったり、星の表面で起こる爆発現象をずっと追ってきている、そんな感じになっているわけなんですけど、昨日のエピソードで日本が誇る太陽観測衛星日の出っていう人工衛星紹介しました。もうこの日の出がね、大活躍も大活躍、まあ、15年以上稼働しているっていうところで、もう太陽研究、日本の太陽研究って本当すごくて、世界に対して本当に一個なんだ、太陽研究といえば日本だろうみたいな雰囲気を出しているぐらい重要なものなんですよ。で、そういった業界を牽引してきてくれているのがこの日の出だったりするので、なんとかこの日の出の素晴らしさっていうのを伝えていきたいというところで、今回は日の出が残した研究成果の一つですね、こちらを紹介していきたいと思います。で、なんか余談なんですけど、ね、なんか最初から余談するのも何かなと思うけど、日の出、今これソーラー B っていうプログラムなんですよ。なんかこのプロジェクトの名前的にね。で、今まさにソーラー C っていうプロジェクトが立ち上がっていると。で、これもちろんこっから実際に打ち上げるとか、実際のこのプロジェクトとしてちゃんと表舞台に立たせるみたいなところまではもう何個かステップがあるので、こっからね頑張ってほしいところではあるんですけど、そんな中でこの日の出の成果があるからこそ、ソーラー B からソーラー C っていうところにアップグレードされていくような、そういう軌道に乗れているっていう特徴もあるんですよね。だ、こういう名前の付け方って実は結構あって、このポッドキャストでも X 線天文学っていう話をした時に、昔は、まあ、スザクとかアスカとかそういうのがあるっていう話したじゃないですか。で、なんか瞳がアストロ H っていう名前だったし、その前のスザクがアストロ E かな、アストロ E2 かっていう風になってたりっていうので、まあ、こうどんどんアップグレードされていってるのが、この英語から分かっていくというような、実はそういうネーミングのセンスもあったりするんですよ。まあ、そのアストロ、じゃあアストロ E がとか、アストロ E2 がみたいな、アストロ H がって、なんか馴染みがあんまり湧かないじゃないですか。ね、そういうあんまり馴染みが湧かないっていう特徴があるから、相性をつけるんですよね。だからクリズムってこのまま行くんだって思いました。ね、今、打ち上げて頑張って、運用しているって話をこの間ね、運用チームの仲間から聞きましたよ。だからもう本当大変なんだなと思って。 だから僕はポッドキャストとか応援したいなと思ってるんですけど、やっぱクリズムって呼びづらいよねっていう。あと、どこが L でどこが R なんだろうみたいなね。あ、R なんですねみたいなのを誰かに言われたこともありますね。まあ、そういったところで、相性ってね、意外と大事だなっていう話をして、まあ、日の出っていうのもなんか太陽の観測装置っぽくて分かりやすいじゃないですか。だから僕は結構いいなと思ってるんですよね。で、まあ、そんな中で、こうずっと観測をしてきた中で日の出が見つけたこう太陽の表面の特徴の一つに、これタイトルにもしました、ナノフレアって呼ばれるものがあります。ナノフレア、普段はフレアフレアって僕がずっと言ってるから、みんなの中になんとなくこうフレアっていう現象だけが頭の中にこう残ってると思うんですよね。ただ実はその規模によっては呼び方が違うと、マイクロフレア、ナノフレアっていうような感じで、どんどんどんどんちっちゃくなっていくときに、そういった名称がついたりするんですよね。で、なんか一、このナノフレアとかっていう、ものすごいちっちゃいフレア、実はこの日の出の観測があるまでは、わからなかったっていうのが、予測はされていたけど、存在するかどうかを確認できていなかったっていうところなんですね。で、これどういう研究が行われたかっていうと、まあ太陽観測衛星の日の出っていうのがあります。これがまあ X 線の観測装置を持っている、具体的に言うとこう紫外線に比較的近いようなちょっとこう危険度は低い X 線を見るっていうのが日の出で、より危険な X 線、こうガンマ線とかに近いような、もう体に当たったらそっちの方があんま良くないなみたいな感じるようなものっていうのが、だから X 線の中でもいろいろ分かれてるんですよ。みんなの目で見る光の青色と赤色ぐらい違う。だから X 線の中での赤色が日の出が見ている南 X 線と呼ばれるもので、みんなの目で見てる青色っていうのがこれ硬 X 線、硬い X 線って書くんですね。でだから赤から青、赤と青どっちが強いか分かんないよってみんな思うかもしれないけど、これ青に近い光で僕らの体に有害だってみんなが分かってんのって紫外線ってあるじゃないですか。あれって、まあ、青の隣、外側に紫があって、で紫よりもさらに人間の目には見えないけど光がある、つまりそっち側に寄っていけば寄っていくほど目に見えなくはなるけど危険な光が潜んでいるみたいな。だから青っぽい光の方が危険だっていう認識を持ってもらえればいいかなと思ってて、だって赤外線とかって言われても、なんか赤外線照射って言われても、なんか平気そうじゃないですかそういうことねっていうような感じで、まあとにかく青色っぽい光の方が危険だと。でまあそんな中で X 線もだからいろんな種類の光があって、青色っぽい光も赤っぽい光も両方捉えることで新しく太陽の表面見える、なんだ、目っていうのが生まれてくるっていう風に考えられてるんですよね。そういうことで、まあ日の出だけじゃなくて、フォクシーって呼ばれるフォーカシングオプティクスエクスレイソーラーイメージャー、外でね、バイクが暴走族が毎回通るんですよ、うちの前ははい、ということでフォクシーっていう、まあ、ロケット観測っていうのを行って太陽を観測してあげた。でそうするとですね、なんとこれナノフレアって呼ばれる本当に小さいエネルギーの小さい爆発のフレアっていうのを観測することに成功したというようなところが今回明らかになったっていうところですね。でこれなんでこういろんな光で見ることで太陽の新しい側面が見えてくる、そしてより目のいいもので見ることによってちっちゃいフレアっていうのを見ることができると。でじゃあなんでそんなちっちゃいフレアを見なきゃいけないのかっていう話が頭の中に疑問に出てきたら、もう立派な研究者ですね。なんで見るんだろうみたいな、これもう宇宙話クロートの聞き方ですよ。でどうせここで佐々木こうやって言ってくるんだろうなみたいな、ね、でそんな感じで太陽っていうのは、昨日のエピソードでも話したみたいにコロナと呼ばれるちょっと不思議なエリアを持ってるんですね。コロナ、 コロナウイルスの名前の由来にもなった太陽のコロナと呼ばれる成分。簡単に言うと、太陽の上空に行けば行くほど温度が上がるという謎の現象です。昨日焚き火の例えでも話したから、ぜひ昨日のも聞いてほしいんだけど、だ結局は太陽の中心の熱源から離れていってるにもかかわらず、温度が上がっていく。温度が上がるってどういうことかっていうのを考えていくと、どっかからエネルギーを得ている、加熱されている、熱の何かエネルギーを受け取っているっていうふうに考えれるじゃないですか。だからここがポイントですね。でも今までそれを説明する現象を見つけられなかったっていう。じゃあそれって何があるんだろうっていうので、実はこれいろんな説が出ていて、そのうちの一つがコロナ加熱問題と言われるものでした。コロナ加熱、コロナ加熱を説明するのにマイクロフレア加熱とかって呼ばれるような現象が予測されてたんですよね。すいません、ちょっとごちゃりましたね。コロナ加熱問題っていうのはこう物理学的にもかなり問題視されていて、でその問題視されている中で、じゃあそれを説明するのに重要なファクターとなるのがこれフレアだと言われてました。特にナノフレアっていう、僕たちは見えていないんだけど小さい規模のフレアがボコボコボコボコボコボコボコボコ起きていて、でその起きているフレアによって上空が加熱される、そういった現象があるんじゃないか、あるんじゃないかと言われているところに対して、そのマイクロフレア、まあ、さらに小さいナノフレアって呼ばれるものを発見することに成功したのが、今回これ日の出の大きな成果の一つとしてネイチャーアストロノミーと呼ばれる雑誌に掲載されたんですよね。これはやっぱすごいことで、まあ、これによって、あ、じゃあコロナってやっぱりフレアによって加熱されてんのかっていう説がガッと熱量を帯び始めたんですよ。ただ、ね、ここがややこしいところで、まあもちろん世の中のことなんて、なんか現象が起きた時に10ゼロで全部この現象によるものだなんていう説明はできなくて、太陽の表面でもそのフレア加熱以外にも内側から出てくる波動みたいなもの、波みたいなもので加熱されるっていう説もあって、電子レンジみたいな感じかな、イメージは。だちょっと多分例えとしてあんまり良くないんだけど、ここはね、うん、ポッドキャストで説明するのはむずいからいつも喋ってなかったんですよね。ね、アルベーン波って呼ばれる波があって、でそれが由来になってコロナを加熱するっていう、まあそういうステップもあってっていうので、まあ結構この二大巨頭で争われてるんですよ、論説が。フレア加熱なのか波動加熱なのかみたいな。でこの観測によってナノフレアの存在が指摘されて、お、これはやっぱナノフレア来たんじゃないのってなったんだけど、今は多分波動の方が支配的っていう風な論説になっているんだと思います。僕が研究していた、研究でがっつり考えていた頃は確かそっちの方が強いっていう話になっていたような気がするんですけど、まあとにかくその2説があるとっていうところで、まあなんか最終的にはそれがこうコロナを説明する全ての要因だっていうふうにはならなかったものの、ですね、ものの結構いいお話になってきてるっていう、そういう感じで日の出の大活躍の一面を今回はお話しさせていただきました。いやすごいですね。僕はこれを見ながら、ああやっぱすごいな、太陽ので、なんかこう人工衛星とかの観測装置とか作るときあったんで、こう JAXA の共同研究員の人にこう日の出の設計の話とかをいろいろ聞きながらね、であとはこう JAXA に行ったら見れる資料みたいなので見せてもらって、あ、こうやって作るんすねみたいなのをやった記憶もあるんで、結構個人的にも思い出深い人工衛星なんですよね。だからもうちょっと凄さをみんなに共有したくて、もうちょっと話そうかなと思ってるんで、ぜひ明日も楽しみにしておいてください。そんな感じで今回は以上になります。そうそうそう、昨日ね、ある素晴らしい会に行かせていただきました。何かっていうと、まあ宇宙兄弟がやっている ALS って呼ばれる病気の こう、なんていうでしょう、研究基金を作っているセリカ基金っていうのがあるんですね。で、これが7年目を迎えていて、もう総額支援金だけで1億円っていうことになって、で、その ALS に関連する研究を出した人たちに対して賞を贈る。そして研究費として数百万円渡すみたいな、そういう会があって、その授賞式に実は参加させていただきました。まあね、これはね、その宇宙兄弟の、こう、一緒にエピソード作らせていただいてるとかもそうだし、まあ、個人的にもちょっとね、こう、ALS のところで、会話させていただくことが多かったりするので、ぜひっていうところで呼んでいただいて、いや、もう本当に素晴らしい回だったなっていう。なんか、宇宙兄弟のストーリーの中で感じる ALS との距離感っていうよりも、やっぱり僕はなんか最近そういうのをかなり身近に感じるようになっていて、で、なおかつ今回その授賞式っていうのに行かせていただいたことで、なんかこう目の前でちゃんと全てが動いているんだなっていうのを実感できたっていうのとか、まああとは僕はこの理学研究っていうところの畑にいたから、で、医学系のそういう授賞式とかってなかなか体験することなかったんですけど、こう参加された先生方がこの現場の熱量はすごいよみたいな言っていて、やっぱ宇宙兄弟のパワーってすごいんだなみたいな思いましたね。なんかその患者さんも疾患されてる方もいらっしゃって、で、そういう人もいて、で、なおかつ研究をされてる方もいて、それが基礎研究の人も臨床の方もいて、で、他のこう場面でいろいろこう、なんて言うんだろうな、社団法人とか作って活躍されてる方だったりとか、そういったいろんな業種の人たちが ALS っていう一つの目的に向かって動いているみたいな、そういった現場って医療の授賞式とかでもなかなかないらしいんですよね。だからその熱量って本当にすごいよっていう話をされていたので、まあ、なんかいい場に呼んでいただいたなっていうのを本当に思いました。いや、よかった。本当に宇宙兄弟の皆さん、セリカ基金の皆さん、ありがとうございます。そうで、あとは嬉しかったことが、その宇宙兄弟のコラボの時にいろいろ連絡とか取らせていただいてた方いるんですけど、で、そこで会場で話させてもらって、セリカ基金のこう準備をしている運営の方たちの控え室で、宇宙話の宇宙兄弟コラボのエピソードが BGM としてかかっていたっていう話を聞いたんで、それもちょっと嬉しかったポイントの一つでした。ということで、まあ僕もこうね、セリカ基金のところに協力していきたいなと思っているので、これから宇宙話の中でもいろいろそういう話していけたらいいかなと思っております。まあタイミング見ていろいろやっていこうかなと思っているので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。